第一テサロニケの5章23と24をご一緒にお読みいたしましょう。第一テサロニケ5章23と24ご一緒に声を揃えて読ませていただきましょう。よろしいでしょうか。三拝、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものと、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。去年から今年にかけて、私はこのところを何回も開かせていただきました。林間聖会でもここを語りましたし、それから広島の聖会でも、それから日本宣教会が八王子で行われました、そこでもさせていただきました。何かバカの一つ覚えのようにこのところお話をしているんですけれども、ちょうどたまたまというか、私たちが今テキストにしておりますパウロの生涯と聖歌の神学、固い本ではありますけれども、ぜひこれは皆さんも読んでいただきたいなと思います。パウロの生涯がずっと半分ぐらい述べられています。それからパウロの手紙の中の3つ、ローマ人の手紙、それから第一コリント、第一テサロニケ、その中における聖歌という問題が丁寧に扱われています。一句だけを拾い上げて、そこから何かこう無理やりという言葉はあるんですけれども、無理やり何かお話をするんじゃなくて、ちょうど氷山というのがこう上にありますけど、その下にはもう大きな塊というのがあって、氷山の上の方がポカッと浮いてるわけですよね。ちょうどそのようにこの本はこの氷山の下にある部分を非常にこう丁寧にというか扱って、そしてその上に立って、この今の例えば第一テサロニケの5-23ということが説かれています。ちょっと例を言いますと、この文章がどうなっているかって言いますと、最初この7つ項目がありまして、第一テサロニケ、テサロニケとテサロニケ教会、バックグラウンドがあります。テサロニケ、第一テサロニケのアウトラインがあります。議論の組み立てという方法が載っています。それからそこにおけるパウロがどういう関わりを持ったか、それからテサロニケ教会ってどんな状況であったか、どんな人たちがいたか、どんなに素晴らしい人たちがいたか、また素晴らしい人たちでもやや問題があったか、で6番目に4章の1-8、少し解釈が難しいところを解説し、そして最後に7項目目にこのテサロニケの聖歌という問題が扱われているのです。で皆さんにお配りしましたマンスリーというのは、その第7項目の中で扱われている3つの項目です。第一は性的不貧困からの決別ということが、この第一テサロニケ全体のまとめとして語られています。で、この教会もコリントの教会と同じように、性的な不貧困への誘惑というものが大きな課題でした。ディオニソスという神様が彼らが信じていた人たちですが、その礼拝の最中に、その様々な性的な不貧困が、そのいわゆる宗教行事の真っ只中で行われている、そういう状況がありましたので、この救われたばっかりのクリスチャンで成り立っているテサロニケ教会でも、その要素というものが幾分か残っていました。それでパウロは警戒をしているわけですが、第4章をちょっと見ていただきますと、 第6節、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。このようなことっていうのは教会の中における性的な不品行ということを暗示しています。兄弟を踏みつけたり欺いたりしてはいけないよということを言っていますが、してはいけないよということはそういう要素があるということを示唆しているわけです。で、その対極、それに対するものとして聖火というものがこれに対する十分な答えだよということを語っているのが第一の項目です。第二の項目は伝道者の模範に習う生活。こういうとすごくじくじたるものがないことはありません。私も読んでいて、パウロが自分がそうであったように皆さんも清くありなさい、なんかちょっとおこがましい、日本語で言うとね、おこがましい、あるいはもうちょっと言うと自分のことを高く上げすぎてんじゃないか、こういう感じがしなくもありません。普通クリスチャンの謙遜っていうのはこうですね、まあ私はダメな人間でとても見習うほどじゃありません、けども私なんか未来でイエス様を見なさい、なんかすごく一理あるような言い方ですよね。でもパウロはそういう言い方をしませんでした。私はいい加減な人間でね、私見るとつまずいてしまうからあんまり見ないでほしい、ね、イエス様だけを見つめていきなさいっていう言い方はしてないんですよね。彼は私は精一杯キリストに習う生活をしています、だからあなた方も私に習ってほしい。さあそのところが2、3箇所ありますのでちょっと開いてみましょう。2章の4節、ご一緒にお読みくださいませんか。はい。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。私は人間が見て、ああ、あの人は素晴らしい伝道者だな、褒めてくれるなということを期待して何かを語ったりしているのではなくて、私の心を見てくださる神を喜ばせようとしているんだ、だからその面においては皆さんもどうか習ってほしいと言っています。決してこれはいわば傲慢ではありませんし、言い過ぎではない真実な告白であると思います。2章が開かれておりますから10節も見てください。はい。10節、また信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が証しし、神も証ししてくださることですと。私は神様に喜ばれるように責められるところのないあり方をしました。責められるって言ったことは欠点が一つもないという意味ではないんです。動機において主を喜ばせようというその動機において責められるところがない。それから4章を見ていただきましょう。1節、はい。終わりに兄弟たちを主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますます歩んでください。どのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだようにと。私はこのパウロのへりくだった意味での確信ということは本当に学ぶことだなと思います。そしてパウロは、私は全部あらゆる点で完璧な人間だから私に習いなさいと言ってるのではなくて、私が 神に習う、キリストに習う、キリスト主を喜ばせようとしている、この動機においては誰にも引けを取りません。その姿勢習ってほしい。パウロはそこにテサロニケの人たちに対する勧めの基準を置いているわけです。それでそうしたことを含めて最後の全き成果への祈りということは第3の項目ですが、まず最初に岩上先生が取り上げておられるのが3章の13節と5章の13節の比較です。皆さん開くよりもマンスリーの方を見てくださいますか。マンスリーの方には私がこういう印をつけました。5の23のところにはこの影をつけたところと下に線を引いたところとそれから四角で囲ったところと、この私の乏しいコンピューターの知識でやっとここまでたどり着きました。そして下の方に3の13が引用されています。でこのまずこの2つの聖句が非常に似ているということに気がつきます。まず3の13をお読みします。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られる時、5の23では再臨の時となっています。それから私たちの父なる神の御前で清くとなっています。これは清くなるように聖別してくださるように、それから5の23のところは聖なるものとしてくださいますように、同じ強調です。そして責められるところのないものとしてくださいますように、5の23は責められるところのないように守ってくださるように、この3つの言葉が少しずつ言い方は違いますけれども共通していますね。ですから3の13と5の23はまず同じことをお祈りしているということが分かります。どういう前後関係でこの3の23が語られるかと言いますと、彼らの中にまだ信仰の欠けたるところがあるよ、不足しているところがあるよということに対する答えです。3の10、私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に求めています。どういう不足であるか、彼らの愛が本当に純粋なものとして清められるように、深められるようにという祈りです。それから彼らの生活が全ての罪から清められるように、それは4章全般に記されていることです。そしてですから3章はそういうこのパウロが願っていること、それをまとめたものです。5章はもう一度それを結論的に繰り返して、いわばダメ押し的なお祈りをしているところです。で、この中で今3つ共通していると申し上げましたけれども、責むべきところがないように、責めるところがないというのはちょっと逆に言うとこうあんまりこの人完全すぎてつまらない人間になってしまう、ね、もうちょっと面白みがあってもいいの、クリスチャンってなんかこう硬いばっかりでつまらないという印象を与えかねないんですが、先ほども言いましたようにこれは動機においてです、主を愛しそして主に喜ばれようというその動機において責められるところがないように、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くして主を愛すること、その意味における責められるところのないこと、それからもう一つ再臨ということについての言及がありますけれども、これについてもこの岩上先生が2つの解釈があり得ると言ってます。それは再臨に向けて私たちがだんだんと清められていきますようにという、そういう解釈を取る聖書学者の人もいる。 ところがもう一方の人たちは、いやそうではない、再臨というのはいつあるかわからないんだから、そのいつあるかわからないことのために常に備えているように。さあ皆さんはどっちを取りますか。有名な聖書学者の中でもこの二通りの解釈があるってですね。私は当然ながら後者だろうと思いますし、岩上先生もその説を取っています。いつあるかわからないも、例えばですね、主イエス様が来年の今頃いらっしゃるということならば、だんだんそれに向かえて備えていこうということができます。例えば年末のお掃除、12月の31日までにきれいにしましょう、ちゃんと計画を立てて少しずつきれいにしていけばいいわけですね。けれどもいつ来るかわからないお客さんのために備えておこうと思ったら、やっぱり今きれいにしとかなくちゃまずいですね。私はこの両方とも、いついらっしゃるかわからないイエス様のために備えておきましょうということです。それから全面的な成果ということについては、23節のところ5の23、全く聖なるものとしてくださるように、それから完全に守られますようにという言葉で、このダメ押し的なお祈りをしています。これはホロテロスという言葉です。ホロっていうのは全体的なということ、テロスというのは完璧にということ、広く深く、神様がタッチなさらない分野が一つもないほど広く私たちの生活、思い、行動、全ての分野に、しかも浅いものではなくて深くしてくださるように、これは主がなしてくださる全分野を表しています。さあパウロはそのことについて五章に戻っていきますけれども、何をお祈りしているのでしょうか。あなた方を全く聖なるものとしてくださるように、これは再臨の時になされる聖化の完成のことではなく、再臨の時までにすでに全く聖化され備えられることだと彼は語っています。将来の成就ではなく現在の聖化のことだと。つまり私たちが今毎日毎日生活をしているその全ての分野において、主がそこにタッチをしてくださる、私たちが考えること、あるいは人とお話をすること、人とのやり取り、お金の使い方、体の使い方、その全部の分野でそれを清められることをパウロは真剣に祈っている。そしてその次のところ見てください、私のメモのところ、清い生活を可能とするのが全き聖化の御業である。どうかあなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。いきなり完成品のクリスチャンをパッと作り上げてしまうという意味ではなくて、私たちの心の動機を御霊の火によって清めて、そして主を愛し、そしてまた隣人を愛することができる、その心根を根っこを与えてくださるようにと祈っています。でこの言葉は、アオリストという言葉で時世で使われています。ギリシャ語の時世のは現在形としてだんだんと行われていくというプロセスもありますけれども、一度にスパッとやっつけてしまうという動作を表すのをギリシャ語ではアオリストという使っています。まさにその形がここでは使われているんですね。私たちの医学で言いますならば、ある人の手術のようなものです。一度にスパッと、まあ癌だったら取ってほしいと思うでしょう。 まあ患者さん今日はもうね、面倒ですから時間も限られておりますから、今日は2分の1切っときますからね、また塞いでおきますよ、来月ぐらいもう残りをやりましょうっていうのは大体はしないと思います。せっかくお腹を開けたら痛めるところは全部取った方が気持ちがいいですね。ちょっと私もお話したことあるかもしれませんが、腎臓の結石っていうのを私は5年ごとにこう繰り返しておりましてね、そして今その時から8年目なんですが、5年5年5年と定期的に参りまして、今はその手術をしてから8年目、もうそろそろ来そうなもんだなと期待はしてないんですけど、ある病院に行きました、今から8年前、そしてしてもらいました。ところがどうも技術がうまくいかなくてね、部分的に破砕しただけで、だいぶ残っちゃったんですね。お客さん、患者さん、もう一度やってください。私は不安になりましてね、この病院大丈夫かな、そして弟が今医者だもんですからセカンドオピニオン来た、どうもあそこ信用できない、誰か他の病院推薦してくれないか、あ、まるまる病院がいい、あそこは絶対大丈夫で、そこのまるまる病院に行きました。皆さんそのまるまる病院が知りたければ聞きに来てください。でそこに行って、入院して手術をしましたら、本当に一時に見事にガーンと粉々に砕いてくれましてね、そして無事に退院することができました。手術2度3度やる、辛いことですよね。イエス様がなさる御業、これが人間の努力だったら少しずつということもあるかもしれないですね。少しずつだんだん良くなって、しかしこれは主の御業ですね。そしてここでパウロはわざわざ主の御業ですよということを断るために、この23節、公開でもお話したと思いますが、しかしという言葉を入れています。それまで悪を避けなさい、御霊を消すな、全てのこと感謝しなさいということを述べていて、これは人間の努力ではできないでしょう、しかしでという言葉が使われています。ギリシャ語のね、でっていうのはそういう人間の努力によらないで、でです。そして神ご自身がアウトス、これはね、人にやらせることではなくて神ご自身が自分で腕まくりをしてなさる。だからもしこれが人間技ならば、パウロはこういう使い方をしません。神ご自身が腕まくりをして手術台に私たちを乗っけてしてくださいます。そして、もちろんこれは一時で全部終わって、あとは野となれ山となれではなくて、23節の後半のところには、責められるところがないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように、これは継続的な言葉です。よろしいでしょうか。手術は一変ですけれども、それが保たれるのは継続的ですから、成果には瞬間的になされる側面と継続される側面とがあるということが、この23節だけでも分かります。そしてもう一度繰り返しますけれども、それをなさるのは主ご自身だ。もしこの中で、ああ、そのなんか成果というとなんか遠い基準だ、私はとてもそんなことはできない、私は適当な普通のクリスチャンで、まあそこそこのクリスチャンでいいじゃないかと、もし思ってらっしゃるとすれば、パウロはそうではない。主がなしてくださる。テサロニケのクリスチャンの全てのために、願望としてそうなればいいなということでもなく、なしてくださいますよ。そして私は本当にそのことを祈っています。三章を見ると、彼は昼も夜もお祈りしている。どうか全ての人たちがこのきちんとしたところの主の御業に預かることができるように、そこに歩むことができるように、それがパウロの切なるお祈りだったんです。 ですから3章でも語られ、5章でいわゆるダメ押しのようにお祈りがなされています。私はもう一つダメ押しをここで捉えることができると思います。24節です。それはあなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。もうこれ以上の言い方はないと思います、ね、これでもか、これでもか、それでも終わらない、これでもか、これでもかっていう感じですね。パウロはしつこいみたいですね。主は真実なお方だ。私たちがより頼むことができるのは神の真実さです。自分の力ではない、自分の頑張りでもない、自分の真面目さでもない。主が真実であられる。どういう意味で真実でしょうか。それは約束を守るという点における真実です。聖書の中にたくさんのお約束がありますね。津田誠先生が一度こういうチャレンジをされました。聖書の中にある約束に全部赤鉛筆で線を引いてごらんなさい。そしてそのことが本当かどうかあなた方の生涯で試してごらんなさい。すごいチャレンジだったと思います。私は若かったので真面目だった、まあ、今の多少真面目ですけどもずっとそれやってみましたよね。聖書の中に約束という約束を赤で引っ張って、そして本当にこの通りになるかならないか、そして現実が違うという時には考えるんです。現実の方が正しいのか、聖書のお言葉の方が正しいのか。まあ、私たちは多くの場合ね、現実が違うと、まあ聖書は一種の理想論を言ってるんで、ね、こっちの方が正しいよと引き下げがちですけども、その時に与えられたチャレンジは聖書の約束を額面通り捉えなさい、それでダメだったら神様に訴えなさい。どうかこのぐらい私たちは聖書のお約束に真面目に取り組みたいと思うんです。いい加減のところで妥協して、まあまあそれはそうだけど現実は現実だからなあと言って諦めるんではなくて、その時に私たちが何がわかるかというと、自分の力ではとてもできないけれども主の真実、御言葉に対する約束をその通り成してくださるという神の真実に私たちはより頼む、より頼まざるを得ない。一つのお約束をあげましょうか。第一ヨハネの一章の七節に、私たちが光の中を歩むならばその子イエス・キリストの血が全ての罪から私たちを清めてくださるとお約束してください。全ての罪から、ああこれ主のお約束ですね。私たちは 100% 捉えることができるでしょうか。主の真実を捉えるときにこれは可能です。でパウロはもう一つ加えて、きっとそのことをしてくださいますと、もう逃げられないですね。ここまで言うとね、きっといい言葉ですね。神様は必ずしてくださるよ。さあそこまで言われて、私たちの方でするべきことは何でしょうね。私は単純に、そうですか、あなたが本当に語ったことが真実であり成してくださる力があるならば、あなたにお委ねしますよと言ってお委ねすること以外にないんじゃないでしょうか。私もそこの本当に信仰ということに乗っかるまでに相当あちこちあちこち滑ったり転んだりをいたしましたけれども、主は最後にその信仰に立つんだよ、そこに委ねて歩むんだよと背中を押してくださいました。そのことを私は本当に感謝しています。ヘブルの7章を開いて終わりたいと思うんですけれど、ヘブルの7章25節、 はい、よろしいでしょうか。ヘブル7-25、そうですね、24からお読みしましょうか。24-25、ご一緒にどうぞ。はい、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。私は先ほど神の真実ということを言いました。神はきっとそのことをしてくださるという神様の強い意志を、きっとという言葉の中に学びました。同時にこのヘブルは、キリストが生きて私たちのために取りなしをしていってくださる、私たち一人一人のために、私たちが滑ったり転んだりしてしまった、あああの人はあそこでまたやっちゃったな、あそこに弱いところがあるな、あのところをちゃんと直せばもっと素晴らしいクリスチャンになるのになというところを全部知っていらっしゃって、キリストは生きて私たちのために取りなしをしていてくださる、そのお方がいらっしゃる。もうこれ以上の保証はないと思います。さあ、結論的にここから学ぶことは何でしょうか。ご自分によって神に近づく人々をという言葉です。つまりイエス様、あなたの中に全ての救いがあります、全ての清めがあります、全ての保証があります。あなたに 100% 頼りますから、よろしくお願いしますというのが、ご自分によって神に近づくという私たちの心の在り方です。これ以上でも以下でもありません。そしてそのものを主は完全に救うことができます。これもあのヘブルの著者が作り出した言葉です。これもあの英語でも翻訳することができないぐらい完璧に、ですからある翻訳では through and through、 もうこれ以上ないぐらい徹底的にと翻訳をしています。そのぐらい私たちを救うことがおできになるお方に、私たちの内面的な問題であれ、克服することのできない癖であれ、あるいはこの誘惑には弱いんだな、負けてしまうんだなと思うことであれ、性格の弱さであれ、何であれ、自分で解決しようと思わないで、主よ、どうぞあなたにお委ねします、あなたは完全に私を保ってくださり、作り上げてくださるお方です、よろしくお願いいたしますと主の前に出ようではありませんか。お祈りをしたいと思いますが、どうぞ一人一人が示された光に従って、ご自分によって神に近づくとありますから、主の前に近づき、お祈りをさせていただきましょう。ご一緒にお祈りください。